知り合いですね、無教会でも、例えば全国集会、私はほとんど出ておるわけですね、現状を知るためにという意味で、詩編を真正面から全国集会で聖書講義されたのは全くないわけです。まあ、そういうことで、まあ、一般的に非常に、講義長の堅いですね、研究発表的なことが多くて、詩編は確かにある種のですね、上巻が必要だということがありますよね。学識がいくらあっても、この詩編の上巻というものは別の問題なんですね。そういうこともあるせいかですね、この詩編を真正面から1時間以上とってですね、この深い内容の一端について話されたということは全くない状態です。ね、今日のこの56編を見ますと、まずですね、主よ私を憐れんでくださいという言葉が始まっているわけです。で、こういうことから見てすぐにですね、このここに置かれとった人がどんな状況だったかっていうのが推察できるわけです。で、その下の段もですね、この7節を見たら、6節の後半から、人々は私に対して災いを図って待ち構えて争いを起こし、命を奪おうとして後を伺おうとか、まあ、こういうふうにですね、絶えずこう命を奪おうという、そういう非常に切実な状況に置かれている。この旧約聖書の詩集、これ詩の詩集なんですね。どこの国にも詩集があるわけです。日本にもさっき言った万葉集とか古今古今とかたくさんの詩集がある。広い意味で言えば詩歌という領域に、詩歌という言葉でまとめられますが、俳句も詩の詩ですよね。ギリシャにはホメロスのイリアス、オディセイアとかいうのがあり、中国には司教国費と門前という人に詩集が、まあ、タイやインドにも古代詩がある。ところがそういうものがですね、日本の万葉集の詩がですね、外国でですね、毎日のように読まれてるとか、それが歌になって外国人が歌ってるようなことは絶えてないわけです。そのことは聞いたことは、ね、あり得るはずがないですね。ところがこの詩編が元になって今日の賛美歌集の源流になっているわけです。宗教改革者のカルビンは非常にこの詩編の内容を重んじてですね、これを歌として、ということで、全ての曲を詩に歌をつけてですね、詩編賛美集っていうのを作成させたわけですね。まあ、マルチン・ルターも非常に音楽賛美が重要視されたわけです。でそういう意味でですね、これは現在もですね、ここから流れ出した賛美っていう形でもう全世界で賛美歌が歌われるの。そのぐらいこの詩編というものは非常に大きな力、影響力を持って今日も生きているというわけです。で、詩編には数々の内容のものがあったけれども、根本的にはですね、非常に苦しい状況の中で、もう生きていくのが本当に困難だという追い詰められた状況の中で、そこで神様に叫んでおる、祈っておる、あるいは時にはそれが乗り越えられてですね、非常に感謝の賛美を上げているということですから、のんびり生活している状態においてはですね、この詩編の深みっていうのはどうもわからないということがあります。でも私たちが人生の経験を積んだり、非常に追い詰められた時に初めてこの詩編の言葉がだんだん分かってくるということなんですね。それで今は分からなくても、あのルターの奥さんも言ったと言いますが、かつては分からなかった詩編がですね、非常に迫害を受けてですね、ルター苦しい状態に立ち入った時に初めてこの詩編のことがよく分かるようになってきたということも残しておりますが、そういうことですね。この神を憐れんでくださいという、まずこの叫び、これはもうこれは一種の祈りですよね。で、これは新約聖書にもですね、目が見えないという人がですね、どんな方法をしても癒されないし、これは神の罰を受けたんだというふうに、日本でも比較的最近までそういう目でですね、全盲の人とか、癌のハンセン病の人とか、体の動かない足を麻痺した人をですね、あれはどうも罰が当たったんだというふうに、先祖のお祭りをしなかったからだとか、なんかそういうふうに罰が当たっとるというふうに見なされて見下されてきたと、長い歴史があったわけです。で、これはどこの国でもなんか特に目が見えないということは非常にこう得意なもので、まあ多くの場合ですね、日本でも部屋に隔離されて、トイレに行くのも外に出さないと、もうずっと顔真っ白のままだというふうな人たちが、もう最初の盲学校を設立、いろんな出てきた時にそういう人たちが来るようになったぐらい、虐げられたと、そういうふうなどんな状態の中でもできる祈り叫びっていう、それはこの神様どうか憐れんでくださいと。ですからその新約聖書でもですね、 目が見えない人がイエスのところへ来てですね、行ったのがこの叫びだったわけです。それがギリシャ語ではキリエエレーソンだったんですね。で、そのキリエエレーソンっていうのがですね、本当はキュリエエレーソン目ですけども、短くしてキリエエレーソンということになってですね、ミサ曲の中にそれが必ず入っているわけです。キリエキリエって何かなと私もそういうことを学んでない、時に思ったんですけども、なんでキリエキリエなんていうのかなと思ったもんですけども、キュリエ主よってですね、エレエーソン目私を、キリエエレイソンっていうのは私を、主よ私を憐れんでください、この一言にあらゆる人の祈り願いが込められるから、あの御叫びの中でもですね全て入ってるわけです。人間の叫びっていうのいっぱいあるのにですね、それだけ御叫びの中に必ず入ってるわけです。一体どうしてキリエエレイソンだけ入ったのか、不思議なぐらいですけど、これは最も短くて全てをあらゆる人がですね、本来どんだけ追い詰められてもこの祈りだけはできる、死の間際になっても、あるいは滞在を犯してですね、人からみんな周りの人から責められてバカにされて、それでも私を憐れんでください、この祈りはただ一言でですね、あらゆる人の願いをここに込めることができると。本当に私たちがこの祈りですね、ヘブライ語でも非常に簡単な言葉ですね、憐れんでください、私は憐れんでください、ホネーニエロヒンハーナンということありますね、ハーナンというのは憐れむという動詞なんですね、ちょっと書いておきますが、ハーナンというヘブライ語ですね、憐れむというで、ヨハナとかですね、ヨハネという名前がありますよね。ヨハネっていうの誰でも知ってる。英語ではこれジョンという、フランス語でジャン、ジャンバルジャンのジャンがありますよね、ドイツ語関係ではヨハンネス、ヨハンネスブラームスとかヨハンネとかヨハン。これはですね、これとカラクトンですね。ヨっていうのはヤーウェイですね。ヤーウェイので省略形。ヤーウェイは憐れ深い、神は憐れ深いっていうのがヨハネっていう意味なんですね。ですからジョンっていうだけではこんなもんですね、わからないわけです。私が飼っても飼っていない犬の名前ジョンだったんですね、その日本ではジョンジョンっていう気やすく使いますけど、本来はそのヤーウェイは憐れ深いという非常に大事な言葉ですね。でその変形がですね、命令形で、ハーナンがちょっと変わってホンネーニ、ホンネーニロヒム、これ神ですね。ホンネーニ、これ言い忘れると私は、私を憐れみ名前です。でこのホンネーニの部分がハーナンから来てるわけです。でそれがギリシャ語ではキリエ、キリエエレーションというふうになって、の中に入っていますね。でこういうことはみんなつながる。それはですね、それぐらい主を憐れんでくださいという非常に大事な言葉だからです。人の名前にもなく、憐れむ神様って本質的にですね、憐れんでくださる。私たちが捨てられたものであっても、人間がみんな捨てても神様だけはですね、顧みてくださるという、そういう深い信頼があるわけですね。これはここにおられる方々、私も含めですね、どんな大きな失敗を犯すかわからない、ダビデのことを見てもですね、ペテロのことを見ても、絶対犯さないとかいうふうな罪を犯してしまう方が、その時にはあの人あんな日頃生きれようと言って、レスのことを言ってね、なんだそのざまとかですね、みんなをバカにされる、バカにするということも起こり得ることなんですね、ちょっとした交通事故、あるいは家庭の大きな問題、家庭を壊れるとかですね、そういうことも絶対起こらないということはないわけです。何が起こるかこの世の中じゃ分からないんですね。職場での大変な問題が起こると、大きな失敗してしまう。取り返しがつかない。まあ、そういうふうな時に本当に人間に言ってもですね、お前が悪いんだと。お前のせいやと。したことかとかいうふうに、ひどい失敗をしたほどですね、そういうふうにもう共感を持って受け入れてくれない。でもその時にも私たちは、神様どうか私を憐れんでください。キーウェエレイソン。本音にエロヒンという言葉だけは、言えるし、神様はみんなから捨てられたものでも帰り見てくださる。これはここにおられる人もみんなそのうちに死という誓いが近づい、一歩一歩一日一日に近づいているわけですね。死が近づいたらもういよいよ間近だと、 することになったら、医者も薬も家族も友達もどうすることもできないわけです。でもその中でやはりこの叫び祈りが私たちは許されておる。そうして平安のうちで世を去っていったという人を私も知っておるわけですね。いろいろ私はもう徳島でもう40数年おるために多くの人たちの死に出会ってきたわけです。普通はまあ親族だけですけど、私の場合は集まりの人たちの、ついこの間もあったし、2年前も去年もこの前もあったというふうに、非常にかなり、多くの県外の方も含めてですね、葬儀の儀式をするということと最後の近い状態でも私が行くことを求められているということで、いろんな方々の死に近い時代に直面をする。でそういう中でさまざまなクリスチャンであっても死に臨んだ態度ということですけど、まあ、基本的にはですね、やはり他の人と違って神様に向ける目がある、神様どうかわれんでくださいという、そういう基本的な何らかの姿勢をある程度皆さん持っているということは共通していると思ったわけです。まあ、それがまあここでですね、言おうとしていることです。で神を私を憐れんでくださいとか、これ他人事のように私たち呼んではいけないで、私たちの叫びとしてですね書いてある。でそれがですね、もう一つ非常に私が初めて詩編を読み始めた時不思議に思ったんですが、この聖書っていうのは神の言葉って言われますよね。でもこの憐れんでください、苦しいから助けてください、これは人間の言葉のはずなんです。なぜ人間の言葉が神の言葉なんてなったんだろうかと、40年以上前に初めてこの詩編を読み始めた時とてもそれが不思議だったんですね。なんでこの人間の言葉を神の言葉を言うんだろうかなと。実際サドカイ派の人たちはイエスの当時のユダヤ教の中で、詩編とかそんな神の言葉じゃないんだと、最初の創出レビ新明記と創世記出エジプト記レビ記民数新明記とそんなもんだけが神の言葉だと主張したぐらいですね。だけどもこれはですね、この人間の本当の苦しみや叫びを通してそこに必ずまた助けを与えられると、そういう神様の大きなご計画をですね、この人は生きたわけですね。実際に苦しみ叫び祈ること、そしてまた感謝賛美終わるとか、まあ、そういった神様が背後によってですね、この道を通っていかした、でそれを明かししているということで、背後に神様のご意志がここにあるというわけですね。そういう意味で、この人間の心に書かれたご意志、さっきの書物なんかは実際に目で見える形で神様のご意志が書いてあるわけですけども、これは人間の生涯を通して書かれた神のご意志が詩編ということになってですね、現れているということです。それからここで、この人たちに、追い詰められた状況の中でもですね、4節で恐れを抱く時であっても私はより頼むと、このより頼むっていうことですね、4節5節になります。普通信仰と言ったらですね、信仰ということとより頼むということは相当違ってるわけです。例えば使徒信条のようにですね、ポンティオピラトの元によって処刑された、3日目よみがえったと、聖霊の交わり行動の教会を信じるとか言って、まあ、いろんなそういったことありますよね。まあ、そういうことを復活を信じてます、十字架のことを許しだ、私たちの罪の許しだと信じてますと言うてもですね、日頃の生活全然神様やキリストを思い出さない、そういうことであったら信頼してないということですね。神様いろいろなことが起こった時に絶えず私たちは何を言うべきか言わざるべきか、こちらの道を取るべきかどちらを取るべきか、いつも迷うわけです。小さなことで、私たちも公立学校で教員をやっておったんですけど、非常に不正なことがあった、あるいは激しい暴力が部落差別と関連してあった、その時に黙っておくべきか、それを毅然と言うべきか、言うたらたちまち私に向かって激しい暴力が来ると、まあ、そういうこと前にもちょっと話したことあると思うんですけど、もう本当にそういう切実な問題っていうのはしばしばあるんですね。ある非常に荒れた生徒に対して直言するべきか、あるいは別の手段を取るべきか、まあ、それはもういろんな時に他の会社に勤めであってもどこであってもですね、さまざまな、その時に神様により頼むんだらですね、神様どちら取ったらいいですかというふうにいつも神様に問おうとするけれども、単に私は十字架信じます、復活信じますと言うだけですね、 全然そのより頼む気持ちがなかったら自分の考えで安全な方をパッと取ろうということで、信仰を持ってますと言いながらですね、神様イエス様に信頼をしてないということはたくさんあると思います。でそういう意味で、この詩編はですね、単なる教義を信じているという書物はないわけです。まさしくこれほど信頼の凝縮されたところはないわけです。信仰と信頼と言います ね。あんたは何を信じているか、これを信じますか、信じますか、十字架信じますか、聖霊の交わり信じますか、はい、信じます、信じます、簡単にそういうのを答えてする問題では決してないわけですね。この詩編の中にですね、そういうふうに、捧げ物をこれとこれをすることを神様の言葉で信じます、まあ、そんなふうなこと全くないわけです。ですから、信仰ということと信頼ということ、信頼の中に信仰を含んでいるということが言えるわけですね。信頼しているからこそ神は万能であると信じればこそ信頼するわけです。私たちの一番心の中の最大の問題は、これは正しいと思ってもできないし言えない、人のものを盗んだらいけない、忘れとって盗んだ人はいないわけです。みんな知ってるのについついしてしまう、人の悪口を言ったらいけないという、知っとってもついつい言ってしまう、これはもうどんな人でも起こることなんですね。そういう心の問題を聖書では罪と言ってるわけですよね。そういうようなことがもうみんな持ってるということです。だからそういうことを何とかしてですね、変えてもらいたい、その一番心の奥の問題をイエス様が取り除いて、あるいは許してくださったということを信じる。でそこから信頼の意味が自然に出てくるんだけれども、そして信頼してからこそ一層またそれが、イエス様は私の心の様々なものを取り除いてくださったと、そういうふうにこう相互に深まり合うものだと思います。でこの詩編でもですね、神により頼みますと、4節5節ですね、より頼んでいれば恐れない、恐れがなくなる、まあ、そういうことで、この神の言葉を賛美する、神により頼めば恐れはないと、まあ、そういうことがこのリフレインとなってですね、次の11節にも、これは確かに歌われていたという跡を残していると思いますが、ここに大事な言葉はここに繰り返し書いてあるということですね。5節と11節が、まあ、このように繰り返して、これはこの部分を強調したいということですね。この御言葉を賛美する、神を賛美するという表現はありますが、御言葉を賛美するというのはあんまりこれは聞かないんではないかと思うんですね。よくこのハレルヤという言葉があります。この詩編の終わりの方はハレルヤというふうに満ちているわけですね。148編149、150というのはみんなこのハレルヤハレルヤということで満ちておりますが、まあ、この新教訳では神を賛美しようと、まあ、ああいう訳でハレルヤというのは少ないように見えますけれども、実はハレルエール、ハレルエールというのは神を賛美しようと訳しているハレルヤウェ、将来ハレルヤをハレルヤと訳してある。だから英語訳の多くの場合は両方ともプレイズ・ザ・ロードなんですね。新教徒ではハレルエールの方を神を賛美しようにしているから、ハレルが少ないように見えるだけなんですね。で、まあ、そういうふうに神様を賛美するっていうことはよく出てきますが、御言葉を賛美するっていうのはあまり聞かないわけです。でもこれはですね、御言葉っていうのもですね、実は御言葉の一番結晶したのはイエス様でもあるんですね、今の私たちについては。だからそしてまた旧約聖書の一番最初に神の言葉によって一番大事な光が創造された、神が光あれと言ったら光があったという、非常に神の言葉は神ご自身の力を持っている、そういうことで新約の私たちはキリストそのものがまた御言葉でもあるということでですね、神の言葉に絶大な力があるというふうに分かればこそ御言葉を賛美するというふうに自然に学んでいくということですね。でこの御言葉を賛美する、これもハレルなんですね。そういう言葉が使っています。人間の言葉っていうものは絶えず移り変わる。この選挙でもですね、民主党があれだけ言ってたの1年前、 もうついつい変わってるじゃないか。で、言ってる人もまたおそらく、みんなの党とか政権を取ったらまた同じことが起こるんですね。政権を取っていないときに言うときはいくらでも言える。政権を取ったらいろんなものがくっついてるわけだから簡単に変えられないわけなので、まあ、ああいうことはもう当然起こるだろうと。それからもう一つ、本当に国民のためじゃなくて自分たちの政権を強めて影響力を燃やすという人間的な気持ちが本当に中にあるから、そういうことはいつも起こると。そうでなくても人間の言葉ってのは絶えず変わっていく。だから賛美はできないわけですね。本当にあの人はこう言ってるけど別のこと思ってるんだと。それと神様の言葉だけは、この例えば聖書の言葉を考えても3000年も経っても変える必要がない。本当にこの不思議な力があると。まあ、そこでこういうふうに賛美をするということは出てきております。でこの次の6節はこのままではちょっとわからないですね。私の言葉はいつも苦痛となるって何のことか分かりませんが、これはですね、彼らは私の言葉はいつもねじ曲げるんだと。ねじ曲げるからですね、私はいつもそれ相手がねじ曲げるからいくら言っても言っても苦痛になるばかりだと、まあ、そういう意味で、言ってるわけですね。でそれからその神への信頼ということからちょっと途中の飛ばして9節のところですね。この9節のような内容はこの詩編にしかないわけです。ここではみんなの方はこれ新教略なんでしょうかね。公約の方とかもこれ全部新教略ですかね。新改訳かですか。公約、公約、あ、そうです、はいはい、はい、最初に1955年に出たのを公語訳という名前にしてあるんですね。日本聖書協会がみんな出してるんですけど、これも公語訳なんですけど、固有名としてですね。でこれは新教訳で、もう一つ命の言葉書系統のものとして、ブドウのマークの新改訳っていうのがあるんですね。日本語訳、それと関根正夫さんの関根個人訳っていうのもあるんですが、まあ、岩根書店からも新しくまた展開して、原文のニュアンスを汲み取れないとどれが本間なのかっていうことで、かつて、35年ほど前にある異端の師匠が来て、これ原文でこうなんだって言いますから、それどうしても原文しなきゃならなくなったんですね。それでも、初めて本当にそれは良かったと思います。印刷物を書いたり他の人に説明をしたりきちっとするためにはどうしても原文はこうだ、この訳はこういうふうにこう解釈してると、あるいは外国への圧倒的はこれだと、この訳だけ特殊だとかですね。それは今のこのコンピューターにこの英語訳でこの30キロぐらいもある、英読普通ロシア語でもたくさんのもの入っているわけです。で、それからヘブライ語の一部何通りもギリシャ語の一部何通りもたくさん入っている、まあ、そういうことで、この訳は特殊かどうかすぐに分かるようになっておるわけですね。現代はね、このところでですね、9節であなたは私の、その口語訳の方ですね、ちょっと上げてくださいますか。口語訳の文章ちょっと違うんです。節番号8節になってるかと思います。はい、はい、読んでみてください。はい、はい、こういうふうにですね、嘆きとさすらいは日本語としてはずいぶん違うわけです。で一体これがなぜこういうふうなことが起こるのか、詩編では本当にたくさんあるわけですね。これはどちらでも取れると、どちらでも取れるのはおかしいと思うかもしれませんが、この言葉にいろんな意味があったり、もう一つはですね、ヘルライ語っていうのは非常によく似た表記なんですね。だから写本でもどちらとはっきり読み取れないと、あるいは写本そのものははっきりしないというふうなこともあったりして、これはこうだと類推で読んだりすることがあったりする、まあ、そういったいろんな理由からこういうことがですね、でも両方文脈にかなうということでそういうふうな意味で、されております。で、これはですね、あなたは私の嘆きさすらい、これはさすらっても魂のさすらいは、まあ、当然悲しみ嘆きがあるわけです、まあ、そういう意味で、まあ、それで離れているものではないわけです。でここで神様はですね、私の嘆きやもしくはさすらいを数えてるっていう、こんな言い方は不思議な言い方ですね。これは人間は一つ一つの心の嘆きや悲しみを数えたりしないわけ、できない。相手のある人が、ここにある人たちでも我々も隣の人の心の中にどんだけの悲しみが宿ってるのか、宿ってきたのか、そんなものはわからないわけ。でも神様だけはですね、一人一人の心の中の悲しみやさすらい、魂のさすらい、それを一つ一つ数える、みんな覚えてる、見てくださってる。 それは神様は万能だから、しかも愛だからそういうことをなさる。まあ、これは母親にしても学校の教員にしてもですね、生徒の一人一人の心の動きや悲しみを、その愛を豊かに神様から受けている人ほどですね、自分の子供やら生徒の悲しみの心の動きを見て取るだろうと思うんですね。もちろんほんの一部であって、でも神様は万能なわけで、宇宙の星とか愛太陽系壮大なものを全部作って、さっきの野の花も一つ一つみんな作るような方だから、それは私たちの心の一つ一つも見抜いて、それをちゃんと数を覚えてくださっていると。それから、まあ、こういうところにこの人の深い神様の愛への信頼があるということがわかります。だからあなたの皮袋に私の涙を蓄えてくださっている、この口語を持っているところですよ。今のところ、私の涙をあなたの顔に蓄えてください。はい、これもそうです、ね、ここのところですね。こういうところを読んでも、そもそも皮袋というものが我々は見たことがないはずです、ほとんどは。ですからこういうふうに旧約聖書の場合には、言葉がですね、我々が全く接しないために、まあ、全くどうも違和感を感じるということがあります。そしてこの皮袋というのが、この時代にどれほど貴重な大事なものだったか、それを知らない限り、この詩編の作者がこういう表現でした意味が分からないわけです。この乾燥地帯、私自身も15年ほど前に行って、知識としては、本としては知っていても、はるかにですね、このイスラエルの雨量が決定的に少ない。エルサレムというのはですね、800メートル全くの木一本も生えていないような山をずっと上がっていて、そこのてっぺんの山の方にある町なんですね。そんな方のことと回るってイメージは違った。もう本当にそれは驚いたですね。飛行機で見ても上の方にですね、大体色の光が光っている。そこがエルサレムだった。とにかく木一本もない山道をずっと行くんですね。エルサレム、町はようなんかで映されますが、その途中の状態は本当に映されないと思います。でそれぐらい乾燥地帯で、例えばエルサレムから南部一帯は4月から10月頃まで全く降らない、そういうふうな日本とは考えられないような乾燥地帯ですね。でずっとその辺り一帯をですね、ガリア湖から見て、ちゃんと流れてるヨルダン川だけだったですね。でヨルダン川っていうのは、いかに小さな川かっていうのをみんなが驚いたわけです。バスで、これがヨルダン川、本当に小さな川です。ここからこの部屋の幅、ちょっとどこでどうかと思うが、それでその旅行っていうのは牧師夫妻が中心だったんですね。それで全く不思議な巡らしを私が、加えられることになったんですが、牧師さんたちも一様にですね、これがヨルダン川、こんな小さいのかっていうふうに、これは写真で見られたわけです。本当に小さな川、私のところにある吉野川っていうのは、これ全国でもですね、あれだけ 1.2 キロぐらいもう並々とした水が全面に溢れてるというのは全国でもないんですね。長さは長いのいっぱいありますよ。まあ、徳島へ来られた方、吉野川ほとりに立ったら分かります。来た人はみんな一様に驚きます。こんな海みたいな川があったのかって。そんなに来られた本当に小さな小川みたいな川がですね、ほとんど流れてる、常時流れてる唯一の川だったんです。ですから非常にこの水は貴重だということなんですね。その貴重なものを蓄えるのが、今日でこういうプラスチックで石油のレジ袋なんかいくらでも無数にあるような状態ですけど、昔はこれ、昔ってちょっと前まではなかったわけですね。ですからその貴重な水を蓄えるって言ったら、もう川袋しかなかったわけです。だいたいチーズっていうのはそういうふうに乾燥地帯にした牛乳を蓄えて、自然にこれが発酵したというわけですね。それでまあチーズっていうのが作り出されたということですけれども、だからここで言おうとしていることは、皮袋に涙を蓄えるということはですね、その一つ一つの涙を非常に貴重なものとしてですね、皮袋の水を蓄える、これとっても大事な水を蓄えるわけです。そのように神様が私たちの悲しみや涙っていうのは、本当に心からですね、大切なものとして、蓄えてくださるということを信頼して知ってたという、知ってたからこそこのように祈っておる、願っておると。相手がですね、冷たい心の人だったら、そんなに願ったりしないわけです。 こういうふうな言葉が出るということはですね、それほど神様というのが私たちの悲しみや魂のさすらい、だから涙も一つ一つを神様数え蓄えてくださる方という方を覚えてくださる方だということをこの支援の作者が実感していたということですね。まあ、それぐらいこの神様と人間の生きた関係がここに反映されているということです。でこういうこともですね、私たちが親しい人あるいは自分の子供でも家族でもどれだけあることに涙を流したなんてみんななかなかわからないわけですね。自分が特に忙しかったらそのこと辛いことがあったとか言ってもですね、わからないということが多いと思います。まあ、そういうところから人間関係が壊れていく、自分のこれだけ深い悲しみがある人は分かってくれないとというふうなことがあって、だんだんと不信感が起こってくれることよくあると思うんですね。学校関係でも、かつてのもうそういう激しい暴力をしてた、なぜそんなひどい状態になってたのかと、それは先生がどんなに荒れようとも叱りもしない。なんで叱らないのかというと、あいつはまともな人間ちゃうんやと。ほったらかされたったっていう。それこそすごい差別だったっていうふうに彼らは後になって私に言ったことがあります。童話地区という関係のもとでですね、まあ非常にこの荒いことをするわけなんですけど、もう彼ら何するか分からん、それでもまともな人間扱いしないんですね。で、まあ、そういうふうにしてますます壊れていった。相手の人のなぜそんなことをするのかっていう、そこの心の問題まで見ようとしないで表面だけを見てたということもあったと思います。まあ、そういうことでこの悲しみを一つ一つ覚えてくださる神様っていうことをここであると思います。でまあ、そういったこと、その信頼があればこそこの実説のことは、神様を呼んだら敵は必ず退くんだと。でこのことはいろんなことに言えると思うんですね。敵っていうのは外側の敵もあればよく言われるように、人間を及び明かす敵っていうのは3種類あって、自然が敵だ、例えば台風や暴風やらいろんな寒さとか、それから人間が敵だ、それからもう一つは心の中におる大敵がおると、まあ、そういうことはビクトリー・ユーゴなんかも同じように言っているところありますけど、自然と人間と、それもう一つ自分の心の中におる敵、この三種類の敵に人間はいずれもみんな苦しめられている。今もそうだと思うんですね。自然が非常に穏やかなところでも自分の隣近くにおる人、勤めの人、あるいは自分の場合によっては家族が敵だとか、あるいはそれもみんなのいない、けども自分の心の中にですね、悪い敵がおるということがどこかにある。で、その中でですね、一番難しい敵は自分の心の中におると言われます。で、その時に、この信の信仰ですね、これは契約聖書だから外側の敵ということ、人間の敵を意味していることがこういう場合多いんですけれども、新約の現代の私たちにおいてはですね、私たちの内なる敵ということを含めてこれを受け取ることができるわけです。敵を退けるためには自分の意思でですね、何ものけようとしたってのかない、あのペテロが裏切ったというそうですね、死んでもついてきますとか、あるいはイエス様が私はもうじき十字架でつけて殺されるんだと、そんなことは絶対あってはいけませんと言ってイエスを呼んでですね、それで叱ったと。そしたらイエス様がサタンを退けって言われた。ペテロは自分の中に最大の敵があるのが分からなかったわけですよね。ですから意思強固だと、死んでもついていくとペテロも言ったことあるんですけども、イエスが囚われたらたちまち逃げて裏切ったということなんです。でそういうふうにどんなに自分の意思強固な人であっても内なる敵を追い出すことは本当にできないということですが、そのための道として、神様はですね、主を仰ぐと、神様を呼ぶという道を備えてくださってあって、それは誰でもできる、死にかかっている人もできる、健康な人でもできる、歩きながらでもできると、どんな時でもですね、これはちょっとサタンが心の中で私を誘惑していると思ったら、神様と、どうかあなたが力を注いでください、精霊をくださいというふうに神様を呼んだらですね、敵は本当に真剣に呼んだら敵は去ると、ね、そういうことは今の私たちにとっても本当に必要なことだと思うんですね。その敵をそのままにしておいたら、結局それは言葉になったり言動になったりして、実際に混乱をさせて人間関係を壊していく、 いうことが本当によくあるからです。そういう意味でこの神様の力っていうのは本当に強いのだということを深く信頼していたのがここに浮かばれるということです。でそういうことで神の言葉、主の言葉を賛美するということをこの繰り返しこの人の人生の結論としてですね言われております。それから一番最後にですねこの14節ですね、死から私の魂を救ってくださるお方と、突き落とされる、あるいはつまずく、これは新教訳では強い訳にしてありますが、突き落とされようとした私の足を救って、そうして命の光の中に歩かせてくださるという、この人の最終的な人生の結論というのはこういうことだったということなんですね。神への賛美なぜできるのか、私たちは自分の力ではもう滅びてしまう、悪の力によって闇に突き落とされる、でもそこから救ってくださって、単に救うだけじゃない、新しい命の光の中に歩かせてくださると。でこの命の光の中に歩かせてくださると、敵対する人がいっぱいおってもですね、そのことを非常に有名な詩がこれを前面に出しているのがこの同じ詩編では詩編の27編というのがですね、今日の詩では最後に出てきているんですけれども、それを最初に出しているのが詩編の27編ということです。この詩編の27編というのはこのラテン語の形ドミニス・イルミナティオ・メアというのはオックスフォード大学のシンボル記章としてですね今も使われているわけですね。でこれはそういう意味で非常に有名な言葉ですね。中国を見てもらえたら出てくる、というのはこれはイルミネーションという言葉になっていますが、光るんだと思います。で目は色の前と表現的なものなので私の、ラテン語を読むようなそのまま読んだり、でドミニス・イルミナーティオ・メア、主は我が光、でこれがこの大学の基礎になって今日までずっと長らく、これは起源がいつからかわからない、どこから使われている、ね、オックスフォード大学やケンブリッジやハーバード大学もハーバードも牧師の名前だったということから分かりますが、もともとはこの聖書をですね、究明すると、聖書の真理をですね研究するということから、中心がそういうところにあったもので、この大学の使命はですね、主こそは我が光、その主の光によって真理を究明するということであったからこういうふうにしたと思います、ね、けれどもですね、この詩編の27見たら分かりますが、そういう知的なですね、学問的真理の探求とは全く違った風にこの光っていうのは使われているわけです。この27編の一編見たらですね、主は我が光だから様々なことを洞察できると言っていなくて、誰を恐れようか。今日の56と同じことなんですね。主が我が光だと恐れないと。命の砦だと。私は恐れないんだと。災難者が迫って肉を食い尽くす。自分の体をですね食い潰すという強い表現でありますが、これは象徴的にしているわけですけども、で恐れないというのは何度も書いてありますね。そういうふうにですね、私たちは絶えずさまざまなものによって脅かされているけれども、それを主が私たちの光であったら、そういう恐れが除かれると。不思議なことに主の見てが見えてくる、歩むべき道が見えてくると。そういうふうにさまざまな悪の力、敵の力から攻撃されるときにですね、私たちが恐れないまっすぐ正しい道を歩くと、そのための光、それはまさに命の光ですね。命を与えてくださればこそですね、恐れないで正しい道を歩んでいく。そういうことで、この今日のところ、命の光の中に歩かせてくださるから、 死のような恐るべきところから救ってくださると今日のところと同じ内容を言っているということがあります。それでもう最後に新約聖書にこのことを受けてイエス様が言われた有名な言葉があるというわけですね。それはどこかというと旧約聖書と新約聖書は決して別ではなくて地下水がずっと土地の奥深くを流れてつながっているわけですね。旧約聖書の奥を流れているものはそのまま新約聖書につながっているわけです。そして新約聖書になって完全なものとなってより豊かな流れになっている。それはこの延長上に流れているのがこのヨハネの福音書の8章ですね。8章の12節、京都新京大学では181ページです。ヨハネの福音書8章の12節、まあ、これはここだけ非常によく取り出されて、シェイクのカレンダーシェイク集とかによく使われているところです。イエスは再び言われた。私は世の光であって、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光と言われたんですね。単に光と言われた。それは絶えずこの世のサタン的なものによって攻撃をされる。私たちの生きる命が絶えず脅かされてですね、だんだんと老化して硬くなる。そういった姿をたくさん見ることができると思うんですね。心が老化した、人の悪口を言っても平気だとかですね、美しいもの、あるいは自然の花を見ても夕焼けと何とも感じない。これはまさに老化している。さまざまなこの世の力に脅かされてですね、柔軟な感動する心を失った場合に、年は若くても早も固まってしまっているわけです。でそれは命を持ってないというふうになってしまうんですけども、イエス様はですね、そういうふうにこの周りが暗闇ばかりだと、敵対するような力がいっぱい目に見えても見えるものがいっぱいあるにもかかわらず、そこで乗り越えていく、道を開いて歩んでいくための命を与える。そういうふうにこの詩編の56編からですね、27編からずっとこういうふうに続いている。それは困難や危険の苦しみのただ中に道を開くイエス様の光だと、そういうことですね。でその一番最初の源流が最初に触れたこの聖書の最初にあった、闇と混乱のただ中で神様は光あれと言ったら光があったと、まあ、そういうことからずっと、まあ、詩編もこの詩編の聖書全体を流れて新約に、そして今日の私たちまで届いているということだと思います。そういうことで私たちもですね、我々の人生やこの世界、表面的に見たら悪いことや嫌なことがたくさん起こるばっかりなんですけども、そこでそれだけを見たら引っ張り込まれるわけですね。で、なんか正しく強くやったってもう生きても仕方がないんじゃないかと、どんなにしたって変えられないんじゃないかという無気力感に襲われる。そこの中はですね、闇の中に光を受ければその中に道ができて歩いていくことができた。それに屈服しないですね。そうした力を私たちも与えられたと。そして少しでもそれがですね、イエス様が言ったように、イエス命の水として今度はですね、周囲にも流れ出ていくように、私自身がかつてその闇と混沌にあったわけです。それが命を与えられたという事実がありますので、そうしたことを